さん、おはようございます。そして、改めてイースターおめでとうございます。イエス様が実に復活されたということが私たちの喜びですね。なので、イースターおめでとうございますというふうに言うわけです。で、今日はイースターですので、イエス様が復活してくださった、このこと自体が大きな祝福であり恵みであります。みんなで共に喜び祝いたいと思います。でまた同時にですね、今日はたくさんの祝福、また感謝のことがありますね。一つは、先週アルファ講座が最終回を迎えましたけれども、今日はその感謝会を兼ねて、この礼拝、そしてこの後の愛妻会でもそのことを感謝したいと思っています。今日も皆さんが来てくださっています。本当に感謝ですね。また今日は東姉妹が転入会をされて、私たちのこの群れの一員となってくださいました。このことも本当に感謝ですね。それぞれがこのたくさんの喜びが与えられているということを喜んで、またみんなで互いに分かち合っていきたいなというふうに思います。またこれはマイナーなことですけれども、もう一つちょっと記念すべきことというのは、ずっと読んできましたこのマルコの福音書がですね、いよいよ今日とまた次回とで最終回になるわけですね。今日が一つ目の最終回、そして次回が二つ目の最終回です。なんでそう言えるかと言いますと、ちょっと特殊なんですね、マルコの終わり方っていうのは。それも後でお話の中で一緒に分かち合っていきたいと思います。でちょうどその2年以上にわたって読んできたこのマルコの福音書が、この復活の、タイミングで復活の箇所になりました。ちょうどとか言って合わせたんですけどもおかげで綿組先生がやたら長い聖書箇所に当たるという、ことが起こりましたけれども、そういうふうになっていますが、一緒にこの箇所をずっと読み進めてこれたということは本当に大きな感謝です。ということで、前置きが長くなりましたが、イエス様の復活です。このことをマルコの福音書ではどういうふうに私たちに伝えているのかな、それを一緒に見ていきながら、本当にそれが喜ばしいことなんだということ、また私たちにとって大きな大きな意味があることなんだということ、これをご一緒に確認して一緒に喜んでいきたいと思います。最初42節から47節のところですね、11章の終わりのところは、ざっと中身だけ確認したいと思います。ここには、いくつかの立場の違う人たちが出てきます。で、一つ共通していることは、みんながイエス様が死んだということを確認したということですね。それぞれ立場の違う人たちがそれぞれの角度から、でも確かにイエス様は死んだということを確認したということが書かれているわけです。最初の42節43節には、アリマタヤのヨセフという議員が出てきます。すでに夕方になった、その日は準備の日、すなわち安息日の前日だったというふうに最初始まっています。イエス様が十字架にかかって亡くなったのは金曜日だったですね。で、金曜日の夕暮れって言いますか、もうちょっと確実に言うと、日が暮れた瞬間から次の日暮れまでが安息日というふうになります。ユダヤ人のカウント、聖書のカウントだと、こう夕暮れなんですね。夕暮れっていうか、日没が一日になるんですね。なので安息日に入る直前だったんです。だからみんなちょっと慌ててた。日が暮れてしまえば、作業ができなくなる、仕事ということになりますが、作業ができなくなりますので、その前に済ませたいことは済ませたいわけですね。そしてイエス様はすでに息を引き取っていましたから、アリマタヤのヨセフという人はなんとかこの日のうちに、お墓に納めて差し上げたいというふうに思ったわけですね。ヨセフさんは議員でした。議員ということはですね、お偉いさんですよ。で、ただお偉いさんじゃないんです。昨日の晩、インチキ裁判をしていたサンヘドリンと呼ばれるユダヤ人たちの議会の人であるということですね。その一員だったということです。でもこのアリマテアのヨセフさんはイエス様のことをこっそり心の中で信じていましたので、その暴議には加わらなかった。他の福音書にはそう書いてあります。そして心をひっそり痛めてたわけですね。ただ大きな流れを彼は変えることはできなかったし、沈黙してしまっていたわけです。ですから、せめてもの思いとして、なんとかこの遺体だけでもきれいに葬って差し上げられないだろうかと思ってたわけですね。それで遺体を引き取ることを総督ピラトに願い出たわけです。2人目の立場の違う人はピラトです。その総督ですね。 ローマから派遣されてきている執政官というとちょっと語弊がありますが、この辺りの長官です。これがピラトという人物です。44節と45節のところを見ますと、ピラトがですね、イエス様がもう死んじゃったのかと不思議に思ったというふうに書いてあるんですね。で、確認するように部下に言ったということが書いてあります。なんで不思議に思ったかと言いますと、普通十字架はもっと長くかかるからです。苦しませる目的の十字架刑ですので、下手したら1週間とか苦しみ続けて死ぬわけですよね。ですからピラトとしては、あれもう死んじゃったのっていう思いがあったわけですね。でも実際イエス様はひどい鞭を打たれてましたので、すでに命を落としていたわけです。ちなみに他の福音書を見ますと、イエス様の両隣に十字架にかけられていた人たちは、ちょっと痛い話ですけれども、まだ息を引き取っていなかったので足の骨を折られて、そして絶命したということが書いてあります。十字架系の、必然として足を折られてしまうとすぐ死んじゃうんですね。それをあんまり詳しく説明するときついのでしませんけれども、そういうことであるわけです。とにかくピラトも、そしてピラトが確認するために使わされた百人隊長も、確実にこの人は死んでるなということを確認して取り下ろして、そしてアリマテのヨセフにその遺体を渡したということです。そして最後は47節のところで、このアリマテのヨセフが遺体を葬る一部始終を女性の弟子たちが見ていたということが書いてあります。ご婦人たちですね。マグダラのマリアとヨセの母マリアはイエスの遺体を納めた場所を見つめていた、こういうふうに書いてあります。ちなみにこのお墓はちょっと特殊で、普通のユダヤ人のお墓と違ってですね、当時の最新式のお墓だったそうですね。ホラー穴のようなところで、前を岩で塞いでおいて、で中にはですね、いくつも部屋が分かれてできているんです、ホラー穴の中で。そのベッドのようなところに遺体が寝かせられるというタイプです。アリマテヨセフは議員で金持ちでしたから、当時の最先端のお墓、しかも高価なお墓を自分で持ってたんです。そう他の福音書書いてます。自分のために用意してた墓があったんだけど、せめて葬って差し上げたいということで、イエス様をそこに葬ったということが書いてあるわけですね。いずれにしても今日の前提として、イエス様は死なれていたということなんです。もう確実に命を落としていたということがまず前提となる出来事なんです。で、そんな中でいよいよ今日のテーマである復活の出来事が始まるわけですね。ではまず1節から4節をご一緒に読んでみたいと思います。16章の1節から4節をみんなでご一緒に読んでみたいと思います。開いている方で結構です。読んでみましょう。よろしいですか。いきます。ちょっと長いですけどね、1節から4節を読んでみます。せーの。安息日が終わると、マグダラのマリア、ヤコブの母マリア、サロメはイエスに油を塗りに行くために香料を買った。そして週の初めの日の朝ごく早く、日が出るとすぐ墓に行った。彼女たちは、誰が墓の入り口からあの石を転がしてくれるでしょうかと話し合って、ここまでで結構です。はい、ありがとうございます。ここには、あのお墓を確認していたご婦人たちが連れ立って、お墓に来たということが書いてあります。何しに来たかと言いますと、油を塗りに行くため香料を買ったと書いてますね。つまり葬りの、ことをきちんとしてあげようと思ったわけです。あんまりにもかわいそうだと、あのイエス様が死んでしまって、そして何の処置もされないまま、安息日が近かったとはいえ、そして最新式のお墓とはいえ、ポンとただ布に包まれて置かれてしまったと、これじゃちょっとあんまりだよと、婦人たちは嘆き悲しんで、せめて遺体だけでもきれいにしてあげよう、ずっとこの朝が来るのを待ち望んで、そしてお墓に行ったわけですね。彼女たちはいわば、遺体のイエス様に会いに行ったということです。そのことを待ち望んでいたわけですね。ところが彼女たちに起こったことは思ってもいなかったことであるわけです。さあ、4節から7節、またちょっと長いんですが、4節から7節を一気に読んでみたいと思います。いきます。せーの。ところが目を上げてみると、石はすでに脇へ転がしてあった。石は非常に大きかったのである。墓の中に入ると、 白い長い衣を着た若者が右手に立っているのが見えたので、婦人たちはひどく驚いた。若者は言った、驚くことはない。あなた方は十字架につけられたナザレのイエスを探しているが、あの方は復活なさってここにはおられない。ご覧なさい、お納めした場所である。さあ行って弟子たちとペトロに告げなさい。あの方はあなた方より先にガリラヤへ行かれる。かねて言われた通りそこでお目にかかれると。はい、彼女たちは最初ちょっと不安に思っていました。何かというと、墓の前の岩を自分たちで動かせるかなと思ってたわけですね。非常に大きい石だった、岩だったって書いてありますから、女性3人で、うまく動かせるといいんだけどって大丈夫かなと思って、恐る恐る行った。ところがもう岩はなかったと書いてあるんですね。しかも中に入ると驚愕の出来事が待っています。まあ、その墓っていうのは、私もイスラエルの旅行に行った時に、本当か嘘か、ここじゃないんじゃないかなと私は思ってしまいましたけれども、ここだと言われている墓を見に行きましたが、その当時の形は少なくとも見てわかるわけですね。私が見たお墓はそんな大きくなかったです。ですから、女性でも頑張ればいけんじゃないと思ったけど、そういう話じゃないです。とにかくその洞穴があるんですよ。でちょっと身をかがめて中に入ると、中ね、多分ランプかなんかつけて入るんだと思いますが、いくつも部屋がこう分かれているんです。多分だんだん掘り進めていくんだと思いますけれども、で入って右側のところがイエス様が納められていたところだよと誠しやかに言われている。本当かどうかわからない、そういうお話なんですけど、とにかく入ってこうちょっと入ると、そこに小さなお部屋があるわけですよ。でそこにベッドが置いてある。広さ的には本当にちっちゃいですね。本当にちっちゃいけど、人の遺体一つを置いておいて、でなおかつその前に何人か 3,4 人立つぐらいの空間はあります。そこに、明け方早くですよね、まだ薄暗いですから、ランプを待ったご婦人たちが、あ、開いてるわって言って中に入っていくわけですね。でそこに当然布にくくまれた、遺体が置いてあって、それを布を開いて油を塗ってあげようと彼女たちは思ってたわけですよ。むしろそれを望んでいたわけですね。ところがそーっとランプをつけて中に入っていって見てみると、ない、いや、ないだけだったらまだしも、いる、誰か、それは若い男性だったということですね。そこに座っていた、私間違えて立ってたって読んじゃいましたけど、座ってた、若い男性がいる、天使だったわけです。他のところを見れば分かります、天使だったわけですけども。そして彼は驚くことはない、それは驚くわけですよ。みんな驚いてるんです。もうご婦人たちはびっくり仰天ですよね。でも驚くことはないというわけですね。そしてあなた方は十字架につけられたナザレのイエスを探しているが、絶対間違えないようにこと細かく言うわけですね。十字架につけられて死んだあのナザレのイエス、他の誰でもないあの人を探しているけど、あの方は復活なさってここにはおられないというふうに告げたわけですね。さっき子供のメッセージの中で、このあと走っていくご婦人たちの前にイエス様が現れる。また他の福音書のところでは、特にマグダラのマリアに焦点を絞って、その婦人とイエス様との、復活したイエス様との出会いのところが書かれてあるところもあります。でもですね、ここで書かれているのはそこまではいかないんですね。そこのところに今日のポイントがあると思いますが、いずれにしてもとにかく復活したよってことだけ言われるわけですね。そして他の弟子たちに伝言を頼むというふうに言われたわけです。さあそんな中で今日、特に注目したいのは、実は最後の8節のところなんですね。今日はこの8節のところから、特に大切なメッセージを私たちは受け取りたいと思います。遺体に会うことを待ち望んでいた彼女たちは、遺体どころか天使に会った、しかもその後イエス様の復活に出会う、この中で彼女たちはどういう姿だったのか、そこに注目をしたいんですね。ではご一緒に8節を読んでみたいと思います。開いている方で結構ですので8節を読んでみましょう。いきます、せーの。婦人たちは墓を出て逃げ去った。震え上がり正気を失っていた。そして誰にも何も言わなかった。恐ろしかったからである。はい、こう書いてあります。 実はですね、最後にここに特に注目をしたいと言ったのには一つ理由があって、もともとこのマルコの福音書というのはこの8節が終わりだったというふうに考えられています。一番最初ね、あのマルコが書いた時はここで一旦終わったというふうに言われているんですね。で残りのところは共感福音書ですから、他のマタイとかルカとかが書いている中で、まあ、じゃあこれも付け加えておこうかということで後から加えたんだろうということが言われています。これはですね、面白いことにいろんな立場の学者がいるんですけど、ほとんどみんな共通してそれはそうだろうねというふうに言われていることなんですね。で、まあ、この8節でもともとは終わっていたって考えられる。そうするとですね、すごい変な終わり方なんですよ。そこが今日の一つのポイントだなというふうに思うんですね。こんなところで終わるって思う終わり方だと思いませんか？もしこの後ろの結び1結び2がなかったとしたら、婦人たちは墓を出て逃げ去った、震え上がり正気を失っていた、そして誰にも何も言わなかった、恐ろしかった彼である、そんな終わり方ってあるっていうふうに思いますよね。でも、まあ、それがもともとの終わりだったって考えてみると、まあ、そこにこそですね、マルコの当初の伝えたかったメッセージということがあるんじゃないかなというふうに私は思うんです。3つのことをお話したいと思います。第一に、どうしてここで終わったのかという理由、一つ目は、余計なことを言わなくても彼女たちの様子がリアルにそのままだったからということじゃないかなと思います。このご婦人たちはどういう姿でしたか？この8節には、震え上がり正気を失っていたって書いてあるんですよ。他の福音書には書いてないんです。もうちょっとストーリーチックに書いてあって、私たちが受け止めやすい書き方なんですけれども、でもマルコだけは違うんです。もうびっくりしてびっくりして、震えて震えて、怖くて怖くてたまんなかったということだけが書いてあって、ブツンと終わるんですね。でも私はですね、それがマルコが伝えたかったリアルだったと思うんですね。本当にそうだったということをマルコは知っていたので、そのことを伝えたかったんじゃないかと思います。他の福音書はあそこから伝えたい私たちのメッセージをね、きちんと整えて書いてくれてますけれども、マルコはですね、どっちかというと淡々と事実だけを書くタイプの福音書記者ですから、本当にただただ起きたことだけ書いて終わったんだと思うんです。それは彼女たちは震え上がっていたということなんですよ。私たちは震え上がっているでしょうかということが、今日の第一の私たちの考えたいことなんですね。イエス様の復活っていうのは本来震え上がるような出来事なんです。このことをまず第一に確認したいと思うんですね。ちょっと想像してみてください。彼女たちは待ち望んでいた朝、でも待ち望んでいたって言ってもそんなにポジティブなものじゃない、せめて遺体だけ確認してきれいにしてあげたいと思っていた、そういう朝です。ところがですね、来てみたらまず岩がないのにびっくり、そして恐る恐るランプをつけて中に入ってみたら遺体がないのにもびっくり、でそれで済んだらまだしも天使がいるのにびっくり、さらに復活したって言われてびっくり、さあ行って弟子たちに伝えなさいって、もうそれは天使だって驚くことはないって言わざるを得ないですよね。彼女たちはガタガタガタガタ震えてるんですから、そりゃそうですよ。だって死体に会いに行くと思ってたら復活したって言われるんですから、それは震え上がるような出来事なんですよ。なぜですか？私たちはもう知ってる、イエス様復活したって話を何度も何度も聞いてる。なんだったら生まれた時から教会来てる人はその年齢分だけこの話は少なくとも絶対聞いてるわけですよね。そんだけ聞いてるからみんな復活したそうだよねって思ってる。でもですね、この瞬間まで本当に自分で自力で復活した人なんていないんですよ。当たり前だけどそんな人は存在しえないんですよ。みんな知ってる、誰だって亡くなったらもう復活しないんです。生き返ることはないんですよ。ところがですね、彼女たちは目撃した、そしてそれに出会ってしまったわけですよね。震え上がるような出来事ですよ。あってはならない、そんなことが起こり得ないことが起きたんですから。死んだってみんな確認して、彼女たちも一部始終見ていたあの人がいなくなって復活したっていうんですね。そしてその後のことはもうマルコは書かなかった最初。でもみんな知ってる、あのさっき子供メッセージで語った出来事がこの後起こるわけですよ。それは震え上がることですよね。死んだ人が生き返った、死者が蘇った、それが彼女たちが表しているメッセージですね。彼女たちの姿自体がそれをよく表しているわけですね。 私たちはそういう驚きを持ってこのことを受け止めているでしょうか。何度も聞いているうちに、まあ、そう思わなくなっているかもしれない。あるいは最初から疑って考えるならば、いやそんなことやっぱりないでしょう、ないでしょ前提で考えたら震え上がる必要など全くない。しかし私たちがそれを事実として信じてみるならば、震え上がらざるを得ない。本当にイエス・キリストは復活したんだ。これが私たちに語りかけられているメッセージだということですね。ぜひ確認してそれを本当のこととして驚きを持ってね、このご婦人たちと一緒に受け止めたいと思います。また第二の理由があります。どうしてここで終わったんだろうか。もう一つの理由は、今私ちらっと言ったんですけれども、それが当時の人たちにとってあまりにもよく知られた事実だったからではないかと思います。つまりイエス様の復活がってことです。このマルコの福音書っていうのは面白いもんで、一番最初に書かれた福音書だって言われてるんですね。ですから時期的に言えば、まあ、60、70年代にはもう流布していたんじゃないかというふうに言われてます。ってことはどういうことかって言いますと、実際イエス様復活した人に会っている目撃者がたくさんいた時代だってことです。第一世代ってことですよ。みんな実際に復活して出てきた、あのみんなよく知ってるあの話ですよ。トマスの場面に出てきたトマスだってまだこの時点だと生きてたでしょ。他にもいる人たちがいる。殉教した人たちもバタバタたくさんいるけれども、でも何だったら殉教した人たちのその姿自体がそれを明かしているわけですよね。そうでなかったら殉教なんかできない。みんなイエス・キリスト復活したって見てよく知ってたから、だからみんなその死が怖かったとしてもその先の命を信じることができてた人たちですよ。その人たちが殉教していったわけですよね。その世代の人たち、あるいはそのあまりにもリアルなことをみんなから聞いて、そして聖霊を受けて信じてた人たちがいた世代、それがこの時期だったわけですね。だからマルコは別にここでブツって終わっても全然構わなかったんじゃないかなと思います。面白いのは、時代が下っていくと他の福音書はもっと丁寧に書くようになるんですね。もっと丁寧にっていうとよくないんですけども、もっとこと細かく詳しく書くんです。マタイの福音書なんかは、この偉い人たちが、その確認しに行った兵士たちとか見張りだった兵士たちとかに金を握らせて嘘を言わせたってことまでわざわざ説明してるんです。ですから多分その世代になった頃には、いやいやあれは嘘だったんじゃないかとかいろんな話が出てきたわけですよね。でもこのマルコのこの瞬間の時はあまりにもたくさんの人たちがイエス様に実際会ってたから、わざわざ言う必要なんかなかったっていうことですよ。つまり何が言いたいかっていうと、このブツッとした終わり方自体がこの時の人たちにとって復活があまりにも事実だったということの証であるということなんですね。マルコは説明が必要ないと思ったんです。言うまでもないぐらいイエス・キリストは復活した、私が皆さんの目の前で喋ってるのと同じぐらい事実だったということなわけですね。私たちにとってイエス様が事実復活したということは本当に欠かすことのできないことだと思いますね。前も少し紹介をしましたけれども、使徒パウロがそのことについて詳しく話をしてます。今開けようと思いましたがちょっと長くなるので開けませんが、第一コリントの最後のところを見ますとですね、そのことが書いてあります。もしこの世のことだけで私たちが信仰にね、希望を持っているんだったら、そんな虚しいことはないとパウロは書きました。もしこの世で生きていく中だけでちょっと支えになるぐらいのもんだったら、イエス様の福音ってなんて惨めでつまんないもんだというふうにパウロは言ったわけですね。そんなものに俺は命をかけてられるかいられねえとパウロは思ってそう書いたと思いますね。そうじゃなくてイエス様は本当に復活した。だからパウロは命をかけてめちゃくちゃ迫害されながら伝道するわけですね。だって本当に命があるって知ってて、そしてそれをみんなに伝えなきゃいけないって思ってるからですよ。それを受け取らなきゃいけないって思ってるから本気だったわけですよね。私たちがこの生きている地上の歩みの中だけで希望を持っているならば、本当にもったいない話ですね。その後ろの莫大な財産を私たちは受け取る気はないということであるわけですね。しかしイエス様は復活して命を約束してくださった、そこには本当の希望がありますね。私たちはこのことを今日のマルコの箇所から受け取りたいと思います。私たちは永遠の命を信ず、 信仰告白の中で、ね、出てきますけれども、本当にそれが私たちのものであるということをもう一度確認して命を受け取っていきたいと思います。で最後にですね、もう一つここで終わった理由を考えてみますと、このブツッと終わり方にマルコの最後の問いかけがあるんじゃないかなと思うんです。マルコは淡々と書いてきました。でも一番最初にですね、私は何を言いたいのかということを書いてから始めてるんですね。マルコの福音書の一章一節は何て始まるかと言いますと、ですね、ちょっと間違えるといけないのでちゃんと開けて読みますが、マルコ一章一節では、こういうふうに書いてあります。あ、開かれた方はじゃあちょっとせっかくなんで一緒に読んでみましょう。マルコ一章一節、せーの、神の子イエス・キリストの福音の始め。はい、このこと何回か話しましたけれども、神の子イエス・キリストの福音の始め、これペトロが信仰告白した言葉と全く同じ内容ということです。つまり生ける神の子キリストということですね。あなたは救い主であり、また主が人となられた方である、この信仰の話です。これが良い知らせだと言ってマルコは話し始めるんです。この方が私たちに命を与えてくださった生ける神の子主である、そういうふうに言って話し始めるんですね。そしてマルコは比較的淡々と起きた出来事を書いていきます。しかしその都度ですね、問いかけていますね。あなたはこういうことをしたイエスを何者だと思いますか。あなたはこう言ったイエスを何者だと思いますか。そして最後もブツッと切れて、この切れ方が問いかけているわけですよね。この婦人たちの姿を見てあなたはどう感じますか。あなたはイエスを何者だと思いますか。こういうふうに言うわけですね。まあ、最後のマルコからのメッセージだと思います。私はここまで余さず全て私の知っていることを語ってきたけれども、さああなたはこの方を何者だと思いますか。まあ、そう問いかけているんだと思いますね。婦人たちは待ち望んでいた朝にお墓に行きました。でもそれは遺体に会うことを待ち望んでいたんです。でも復活したイエス様に会いました。そして驚き震え上がり恐ろしくなりました。そのことを今私たちは受け止めてイエス様を何者だと言うでしょうか。ぜひ信じてこの命を受け取っていきたいと思います。このことが本当に語られているからこそ私たちは今これを喜び祝っているわけですね。イエス様は実に復活された、そして主であることと私たちに命があることを教えてくださった、ぜひ喜んで祝っていきましょう。では祈りの時をもっていつもの通り御言葉の時を閉じたいと思います。それぞれが自由に祈っていただきたいと思います。今日の復活のメッセージ、また他にも今語られていることやまた促されていることがあったら自由に喜んで祈っていただきたいと思います。また他にも今神様の助けを必要としていることやまた悩み抱えていることも打ち明けていただきたいと思います。他にも自由にそれぞれお祈りください。しばらく総額に合わせて祈りましょう。